質問は、感情を乱さないためにはどうしたらいいか。相手の態度が悪いとどうしても感情が乱れてしまいますと。で、感情を乱さないためにはどうしたらいいでしょうかと。なんでまず感情が乱れるんだと思います？相手に挨拶しました。で、挨拶が返ってこない。それだけでなんで嫌な気持ちになるんですか？
挨拶に関しては先ほどの話じゃないですけど、伏せの感情ではしない。
なんで挨拶が返ってこないだけでなんか嫌な気持ちになるんですか？
何か帰ってくるのが当たり前だと思ってる、
帰ってくるのが当たり前なのに帰ってこなかった。
まあ、帰ってきても帰ってこなくても、まあ、どっちでもいいやっていう気持ちで挨拶すればいいんですけど、挨拶したら帰ってくるもんでしょうっていう、まあ、そういう自分の先入観で、から帰ってこないと常識や外れのやつやなと思うから頭にくるのかな。
清江さんはどう思います？なんで挨拶が返ってこないだけで腹が立つんですか？
まあ、自分のやったことに執着というかですね、自分行為に対して必ず反応があるべきだと、まあ、そういう思いがあると思いますね。まあ、普通みんなそうなんですけども、
なんで挨拶が返ってこないと腹が立つんですか？
まあ、我が崩れるから、
挨拶が返ってこないとなんで腹が立つか。まず一つずついきましょう。腹が立つっていうのは相手を責めている。なんで相手を責めているんですか？なんで相手を責める？なんで相手を責める？ここですね。毛利はどう思います？相手を責めるのはどうして？
動かすためです
か？相手を責めるのは、
責めれば治る。
相手を責めるのはどうして？
この場合ですか？
はい。
質問者の場合。
質問者の場合じゃないですよ。普通、一般的に相手を責める。挨拶が返ってこないときに、相手を責めるのはどうして？
挨拶したら、挨拶を返すものが常識ではない。
これは後付けですよ。そういうふうに正義にかこつけて相手を責めてるんですから。まず、相手を責めたいっていうのが先にあって、挨拶したら挨拶は返すも
ので。挨拶する前からあるんですか？じゃあ、
はい、
挨拶する前から責める心があって。
いや、挨拶する前から責める心じゃなくて、挨拶を返してくれなかった時に相手を責める心が起きて、その後に挨拶をしたら挨拶を返すのが当然じゃないかっていうことで責めてるわけ。
ね、本当は別の理由がある。
そう、本当は別の理由があるわけです。だから挨拶をしたら挨拶が返ってくるのは当然じゃないか、だから責めてるわけじゃないんです。
自分に変がある。自分のなんか感情が変な感じだからですかね。相手が
まあ本当に自分に原因があります。自分、そうですよね。自分に原因がなかったら、ね、感情を乱さないって言ってもね、その無理じゃないですか。自分に原因がないんですから、
う
ん、どうしようもないと。どうしようもない、仕方がない、仕方がない、起きる、怒るのは仕方がない、こういうふうになるわけです。相手が悪いからっていうふうになるわけですよね、うん、自分に原因があるわけです。感情を乱すのは自分に原因がある。
自分が挨拶しいやいやしてるから
。いや、違う違う、うん、相手を責めるのはどうして？なんで？汚れを吐き出すために相手を責めてるわけじゃないんです。
挨拶が返ってこなかった時にどう感じてるかって
こと。そう、相手、挨拶を返ってこなかった時にどう感じてるか、そこから相手を責める心がうわーっと吹き上がってくるわけ。だからその感じているものが変われば、うわーっと吹き上がる責めるという心がなくなるから感情が乱れなくなるんです。お、なんて楽ちんだ。
挨拶をしてくれなかった時に自分がどう感じているか、
うん、そう、挨拶してくれなかった時にどう感じるか。
無視しやがってとか思いますね。
無視しやがって無視しやがって
聞こえてるはずなのに。
でもうそれ責めてるじゃないですか、うん、その責める前にどういう感情が起きてるか、
うん、存在を否定されてるか、
うん、
存在が、価値が、存在があやふやに感じたんですかね、
うん、
自分の行為をした、挨拶をしましたけども、
うん、
それに対して反応がなかったことは、
うん、
自分の存在に対するこの透明感というか、
うん、
自分の存在が感じられないという不安から、
なんでそれで責めるんですか。
で、自分の存在をしっかり確認するために、責めることによって自分が感じられない自分が感じられるようになるために責める、
うん、まず相手を責めるのは、それ以上に
自分を責める。
そう、自分を責めてるね。まず こういうふうにつながってる。
自分から、
だから自分を責めたくないから
相手を責める。
そうそうそう、こういうのを分別心っていうんです。こういうのを分別心っていうんですね。
すみません、なんで自分を責めてるってことなんです
か。はい、
なんで自分を責めてるってことなんですか。
それはまだ話して
ない。
まず相手を責めてるのは、ね、その前に自分を責めてるから、だから自分を責めたくないから相手を責めるわけ。
言葉では分かるんですけど、これの場合は自分だ、なんで責めてるってことなのか。
なんで自分を、ここでポイント、なんで自分を責めるんですか。それは悪いのは、悪いのは自分だと思ってるからですね。
例えば声が小さかったとか、その相手に聞こえるよりもう少し大きな声で言えばよかったなとか。
いやいや、挨拶を返してくれなかったのは私が何か悪いから。挨拶をね、例えば毛利に挨拶をおはようっていうふうにしたと、毛利は返してくれなかったと、うん、そう、私が毛利に対して何かやったから、
昨日なんか、
うん、
うん、
だからね、だから挨拶を返してくれなかったんじゃないかということで私を責める。でも考えてみたらね、挨拶をしたのは私なんだし、返してくれないあいつの方が悪いんじゃないかと悪いのは自分じゃない、相手の方だということで責めるわけ。うん、
瞬間的にそういうのがいろいろあってこう、
そうそう、瞬間的にまず悪いのは自分を責める、自分を責めるけど悪いのはもっとあいつの方じゃないかと、これがなければ、悪いのは自分だっていう思いがなければ、自分を責めることもないし、相手を責めることもないし、感情が乱れることもないわけです。
負い目がある
っていうか、うん、そうそうそう、
相手に対して、
うん、 うん。うん。
その悪いのは自分っていうのがなければ、
うん、
別に相手に何も言われなくても、
うん、まあ、悪いのは自分だっていうものがなければね、なければ挨拶を返してくれなかったのは相手に何かがあったのかなっていうふうに思う。
攻めるより前に。
攻めるより前にね、相手に何かあったかな、例えば聞こえてなかったかなとか、ね、何かこう嫌なことがあったのかなと、相手に原因があったんじゃないかっていうふうに思うってことです。
その相手が何か、相手が本当に原因だったんじゃないか、
そう、相手が原因だったんじゃ、相手に原因があったんじゃないかっていうふうに素直に思うと、うん、
確かに。
そうするとね、ああ、もう一回挨拶をしてみようかとかね、大丈夫とか声をかけてみようかとかね、そういうふうに相手に対する気遣いっていうふうになる。ところがなんかこう挨拶をね、例えば清盛さんにしましたと、清盛さん挨拶を返してくれなかったと、おそう、なんかね、清盛さんに対して僕が何かしちゃったんじゃないかと、気がつかないところでやっちゃったんじゃないかと。
そう思っちゃいますね、なんか、
うん、ね、そうするとやっぱり私が悪いから挨拶を返してくれなかったのか、でも僕はそんな悪い人間じゃないってこうなるわけ。そうすると悪いのは、悪いっていうボールを持つのはどっちだって話になるわけ。これが分別心、ね、悪いっていうボールをまず自分で作り上げるわけ。なんかいきなりボールが出来上がるわけで、僕が持つと、もうなんか僕は苦しいぞってなって、お前だってこう投げつけるのが、これが分別心だ。
これ作っちゃいけない。
そう、そのボールがなければボールを投げつけるっていう行為をしなくて済む。
そのボールはどうやってできるんですか。
そのボールは、そのボールはね、望んでいる結果が来なかったっていうことだけで来るわけ。だから例えば僕は挨拶をする、挨拶を返してくれないとね。そうすると、ね、清盛さんが何か私に対して嫌な気持ちを持ってるから返してくれなかったんだっていうふうになるわけ。
でもそのボールをすぐに生成する人と、
うん、
なかなかそのボールを作らない人いますよね。
うん。
何が違うんですか？
これはね、何が違うと思います？
自分を責めてる度合い？
ね、悪いのは自分だっていうふうに思う人は何が違います？だから人を責める人は何が根本的な原因になっていると思いますね。だからボールができなければ責めることはない。
存在価値ですか
って。違う、うん、ボールができなければそのボールを自分が持つのが嫌なんです。だから相手に投げつける。うん、自分は迷惑な存在だと思ってるから、自分なんて迷惑な存在だと思ってるから、日頃から迷惑をかけないように気を使っている。この場合ね、実際に気を使っている、気を使えているかどうかってことじゃないの。気を使ってるかどうかなんです。
違う。
だから実際に相手から見たら、ああ気を使ってくれてるなと。
ああ、 そういうことじゃなくて、
すごく迷惑じゃないようにこんなにも気を使ってる、あんなにも気を使ってる、こんなにもやってる、ね、だから迷惑かけないようにおとなしくしていたとかね、迷惑をかけないように静かにしていたとか、
自分として頑張
って頑張ってた、そう、迷惑をかけないように気を使って、
相手がどう思う
か、うん、
自分はやってましたよ。
それは学校とかで言うと、自分がクラスに行ったら迷惑だからっていうことでクラスを飛び出しちゃったと、
うん、
だけど実際は先生たちが大捜索になって、
うん、
大迷惑だったみたいな感じ。
そう、大迷惑だったっていう風になると、ね、また大迷惑をかけちゃったっていうことで、ね、自分なんてもっと悪い人間だっていう風になる。ここね、だから迷惑をかけないように気を使う人ほど責めるんです。
自分が気を使ってるのに相手はなんでそんなに気を使わないんだってい
う、なるなるなる、自分はこんなに気を使ってるのになんであなたは気を使わないんだと、うん、気を使って挨拶してるのになんで気を使わないんだ、うん、
確かに、うん、ある程度使わないと人間関係気づけないんですけど、気を使いすぎてるっていう、
だから気を使う理由が問題なんです。気を使うのは何のため？
相手が気持ちよく生活できる。
違う違う違う。気を使うのは何のため？何のために気を使ってるんですか？迷惑をかけないように気を使うっていうの
は。それはあの責める人の話。
うん、そう、責める人の。
自分の話。自分違う。
うん、いいですか？気を使うのは迷惑をかけないためなんです。
自分にこう矢印を向け
て。違う違う、迷惑をかけないように気を使ってるんです。わかります？言ってる意味は。迷惑をかけないように気を使ってる。これが何が問題？京本さん。
迷惑をかけない、これそのものは問題ないんですけども。
うん？分かる人います。何が問題？
気を使わないと迷惑をかけてしまう。
あ、そう。
うん。
まず私は迷惑をかける存在だっていうのが大前提にある。
それが念になっちゃってる。
だから何かあると迷惑をかけてるんじゃないかって思っちゃう。
それってもう念になってる。
念になってる。だから挨拶をします、挨拶を返してくれない、挨拶を返してくれないだけで迷惑をかけてるんじゃないかっていうふうに思うわけです。
あの機嫌が悪い時に声をかけちゃったみたいな感じ。
いやいや、私は迷惑な存在だから機嫌が悪くなったんだっていうふうに思う。
そういう念を取っ払うにはどうしたらいいんですか？
そういう念を取っ払うためにはね、どうしたらいいですか、清水さん。
まずはそれ自覚すること
を。どうしたらいいですか？わかります？だから迷惑をかけないように気を使うのが問題なんです。
結構そういう人多いと思うんですよ、
ね。だからそういう人はね、間違いなく挨拶を返してくれないことに対して責めるわけ。ね、挨拶を返してくれないことが、だからもう悪いのはもう自分っていうのがね、もうこびりついてるわけ。ね、こびりついてる。だから悪いのは自分だから、何かあるだけで全部自分が悪いからだってなっちゃうわけ。ね、相手に原因があったんだっていうふうには思わないわけです。ね、挨拶を返してくれなかっただけでね、あ、ね、私が悪いから挨拶を返してくれなかったんだっていうふうになっちゃうわけ。で、私はそんなね、悪いことなんかしてないっていうふうに思ってるし、いつも心がけてるから、 私は悪いことしてないのにあんなことするなんてひどいっていうふうになる。挨拶を返してくれなかったことがひどいことになってね、で責めることになっていくわけです。だけどどうしたらいいんですか。どうしたら、仏教的にはどうしたらいいんですか。仏教的にはジョンさん分かります。う
ん、なんかやっぱり面倒深い問題だと思うんですね。こういうふうにやれば取っ払えるという方法があればいいんですけど、あるんですか。
それは仏教の教えにあるじゃないですか。仏教の教えに。
外に健全しよう
じゃない。違う違う違う、仏教の教えに、仏教の教えに。仏教の教えに。なあ、分かりません。
これをすればこの問題を解決できるという方法があるんです
か。そうそうそうそうそう。仏教の教えに驚愕的にあるじゃないですか。驚愕的に、うん、あんまり聞かないですね。今悪と善っていうことをね、文字を書いたんですけど、
なんで話してるんですか。それが意味があるんですか。悪と善を話して、
うん、まあ話したのは意味がありますけど、
うん、その中になんか文字が入るってことじゃなくて、
まあ文字が入りますね。うん、間にもちろんこう、こう、こういう風に入りますよね。こういう風に、こういう風に入りますよね。
悪人と善人？
違う違う違う。じゃあ漢字を入れましょうか。ね。これで清盛さんならわかるでしょ。
だいぶロジックなことは。
どういうこと？
悪人は、苦より苦に入り闇より。
いや、違う違う違う。善
人は
違います違います違います違います。今闇という字と、悪に闇という字を入れて、善に明るいという字を入れました。これで分かっていただきませんですか。
うん、初めて聞く。これ熟語ですか。
はい。
熟語、うん、
だから闇と光の関係は、
まあ、知恵がない状態が闇ですね。で、知恵のある状態が明るいということですね。
うん、
うん、知恵がないから悪をするし、知恵が、
じゃあそういう話じゃないんですか。そういう話じゃない。じゃあもう大ヒントいきましょう。
妙来あんこ、あんこ妙来。
妙来あんこ、あんこ妙来、これはどういうことですか。
新 かりが来たと同時に闇が去り、
うん、
闇が去ったと同時に明かりが来る。
これどういうことですか。この善と悪、
悪心をなくすには全身が起きた時に悪心は消えると、
う
ん
う
ん、
そう、全身が起きた時に悪心は消える。だからこの逆の心を起こせば迷惑をかけないようにっていう心が消える。
じゃあ迷惑をかけてもいいんだって起こせ
る。迷惑をかけてもいいんだでは迷惑な存在だっていうのは消えないんです。
迷惑っていうのは離れない。
そう、迷惑から離れないといけない、うん、だから気を使うのは変わらない、うん、何のために。そうそうそうそう、今まではね、私が迷惑な人間にならないように気を使ってた、うん、
それをどう変えたらいいんですか、
うん、どう変えたらいいんですか、どう変えたらいい、
相手を幸せにするために。
相手を幸せにするために、相手に
幸せになってもらう、
相手に喜んでもらいたい、うん、ここで大事なのはね、1にも2にも伏せの心です。ね、伏せで一番根本にあるのは何ですか。伏せで根本にあるのは気持ち上がります。
執着は
何で、うん、伏せの根本、伏せをするときに一番心がけなくちゃいけないのは、
私が三輪くんじゃないですか。
私、うん、だから伏せをするときに一番心がけなくちゃいけないのは、伏せと言ったらこれだ、これでやるんだ
まず相手を隔てないことであり、そして、執着から離れてやるというのが伏せじゃないですか。
伏せ、伏せはですね、一番は自分を離れることです。自分を離れるって分かりますかね。自分を離れるっていうのはね、例えばこれで言うならね、自分が迷惑な存在と思われないように気を使うと。これがね、自分から離れてないってことです。自分から離れるっていうことは、自分は迷惑な存在と思われるとか思われないとかっていうことは置いておいて、まず相手のことを考えてあげるっていうのが伏せなんです。自分がどう思われてるか、どう見られてるか、自分のことをよく見てほしい、悪く思われたくない、こういう気持ちがありますけど、この気持ちから離れて相手のことを第一に考えてあげることが伏せっていう。
自分の感情とかも抑えなきゃいけない。
感情を抑えるって離れる。
離れる。
うん。自分、だから関係づけないってことです。だから挨拶を返ってこないってことはね、挨拶を返してもらうことによって自分の存在を確認してるわけ。うん、こういう気持ちを離れて挨拶をして相手に喜んでもらいたいっていう気持ちでやるんです。ね、だから相手に喜んだら自分が迷惑をかけないようにっていう思いからね、相手に喜んでもらいたいっていう気持ちで気を使う。だから気を使うのは変わらないけどね、変わらないけど心が違うから、だから悪が消える、消える。 前進を起こせば悪心。だから悪心っていうのはもうとにかく自分を中心として世界がある。自分自分自分自分自分自分っていう、この自分か人と接するときも自分はどう見られてるか、自分はどうかっていうことばかり考えて接しているっていうのが、これが、ね、悪な状態な、
うん、自分の感情をこう大切にするとかっていうのは、
うん、
自分を大切にしなきゃいけない。
自分の感情を大切にするっていう場合はね、この場合は相手に対して不正をしたらそれが返ってくる、うん、有意識で、うん、そうすると自分の感情は大事にされているように思える。だから自分のことを見てほしいっていうふうにして相手を無視すると、それが返ってきて寂しくなるんです。
接することによって自動的に感情も、
そうそうそう、満たされる。
感情感情っていうふうにするよりも、そういうふうにした方
が、そうそうそうそうそうそう。だから自分というものをこう離れて、相手のために相手のためにしてあげるっていうことが大事なんです。相手に喜んでもらえるように、相手に喜んでもらえる、自分を離れて、ね、相手にまず相手に喜んでもらおう、相手に喜んでもらおう、こういう気持ちを持つっていうことが大事なんです、ね、この自分を離れると、すごく自分を離れるっていうこの瞬間を持つっていうことが大事なんですよ。私たちはね、もう朝から晩まで自分っていう、もう自分自分自分自分自分自分で生きてるわけ。だから人と接するときも、自分自分自分がどう見られるか、自分は自分は自分は自分はっていうので生きてるわけ。そうするとね、もういつも不安なんです。
どう見られてる。
そうそうそうそう。だから挨拶一つでもね、挨拶一つ書いてこないだけで、なんか不安になるんです。ね。それを自分から離れる時間を持つってことなんです。不正っていうのは。
汚れてる時はなかなかできない
です。汚れてる時はなかなかできないです。うん、汚れてる時はもうとにかく自分のことを見てもらって安心したいっていうのがあるから。うん。そうじゃないときはとにかく自分から離れるっていうね、訓練をする。自分から離れて挨拶をしました。相手が気持ちよくね、なってくれたらそれでいいっていうふうに。ね、相手、自分から離れて相手が喜んでくれたら、相手が望んでくれたらそれでいいっていうふうに思っていく。そう、意識してね、意識して自分から離れていくっていう、この自分から離れていくっていうことができると、ね、迷惑をかけないように気を使っている自分っていうものからね、離れることができるから、だから、たとえ挨拶を返してくれなかったとしても、ね、あれ、僕の挨拶で喜んでくれなかったのかな、と、ね、じゃあ、なんかね、機嫌でも悪いのかな、と思って感情が乱れなくな
る。すごくいい。すぐできそうだ。
うん。だから自分から離れる訓練ね、これが必要なんです。自分から離れていれば感情が乱れない。自分と結びつける、自分と離れてないというのは自分と結びつけている。この世に起きていること、私が行うことすべては全部自分と結びつけている、うん、
なるほど、
うん、ね、相手にしてみたらね、私は落ち込んでいるだけなのにって思いたいかもしれない。落ち込んでるときはもう相手のことなんて考えずに落ち込んでる世界に没頭したいと、う
ん、あんた関係ないから、
そう、あんた関係ないので、その怒らないでと、感情を乱さないでと、私はね、私の私が原因で苦しんでるんだから。
そうですね、相手が機嫌悪いとどうしても自分のせいかなと思っちゃうので、 うん、そこは切り離して、
そうそうそう、だから切り離す、自分と切り離す訓練が伏せなんです。
うん、はい、
はい、分かっていただけたでしょうか。